2ページから7ページ。特集。新しいシルクの街、始まる。特集。新しいシルクの街、始まる。写真説明。ページの3分の2くらい上に、三沢区民農園の草園、桑畑の写真が載っています。青空の下に遠くの雑木林が見え、その手前に、浅緑色、ほぼ1メートルくらいの背丈の桑が日に照らされて育っている写真です。写真説明終わり。市内で行われなくなっていた養蚕を復活し、岡谷の歴史、伝統を継いでいこうと、三沢区民農園の皆さんが立ち上がりました。この6月には、新たな産室、蚕を飼育する建物が完成。岡谷産の繭作りが本格スタートし、オール岡谷産シルクの3つの要素、養蚕、製糸、製品化が揃いました。市のブランド推進室では、岡谷のシルク資産を軸に、文化、ものづくりなど様々な魅力を生かす街づくりによって、岡谷シルクのブランド化を進めています。岡谷で育った蚕の繭から糸を取り、市内で製品化するオール岡谷産シルクはこの要となります。今月は新しいシルク文化の創造についてお伝えします。シルクを取り巻く状況。現在、国内で流通するシルクのほとんどは外国産で、国産繭を原料とする純国産シルクは 1% ほど。国内の養蚕農家、製糸工場も昭和初期の全盛期に比べ激減しています。純国産シルクの生産体制を守り、次世代に伝える取り組みが各地で行われていて、収益化、差別化も課題となっています。岡谷シルクのブランド化にあたり、岡谷産紙博物館の高林館長に、未来に伝えたい岡谷のシルク資産についてお聞きしました。シルク岡谷とものづくりという地盤がある岡谷で、オール岡谷産シルクを実現することには大きな意義がある。未来に伝えたい岡谷のシルク資産。岡谷ならではのシルク資産。岡谷でしかできないもの、岡谷を感じるもの、岡谷として誇りのあるものが岡谷としてのブランドだと考えています。そのブランドの元になる岡谷ならではのシルク資産は、まず世界一の首都としての歴史です。首都は糸という字を2つ書いた市、とは都です。岡谷の先人たちは、英知と努力によって、地域の特性を生かしつつ、製糸業の繁栄を築きましたが、それは岡谷だからこそできたことなのです。子供たちのお蚕学習も、岡谷ならではのもの。郷土に誇りと愛着を持って、世界へ羽ばたいてもらいたいですね。また、産紙博物館は、歴史に関する展示と宮坂製糸所の動体展示によって立体的に製糸を理解できる博物館として日本、さらに世界でも類がないものだと思います。オール岡谷産シルク。今なぜみんなでオール岡谷産シルクに取り組んでいるかというと、養蚕から製品まで作るということは岡谷でしかできないことだからです。岡谷にはシルク岡谷、ものづくりといった他で真似できない地盤ができています。その地でオール岡谷産シルクを実現することには大きな意義があるのです。養蚕は知識、技術、根気が必要な大変俗のいる農業の集大成のような産業です。三沢区民農園では、養蚕が本格的にスタートし、 三種博物館でも担い手育成を進めていきます。今後は養蚕、製糸、製品化に関わる人や団体などの協力体制で岡谷でしかできないオール岡谷産シルクを生み出したい。そしてシルク資産を生かしながら他ではできないことをやっていきたいと思います。岡谷産紙博物館館長高林千幸。写真説明。高林館長の写真が載っています。眼鏡をかけ手を前に出している写真です。写真説明終わり。オール岡谷産シルクの3要素。解説文と写真説明を織り交ぜてお伝えします。1. 養蚕。三沢区民農園で草園の管理、蚕の飼育を行い、繭を宮坂製糸所に納める。体長 5,6 センチくらいと思える蚕が10匹くらい、桑の葉を食べている写真があります。2. 製糸。三種博物館に併設された宮坂製糸所で岡谷さんの繭から糸を取る。繭から糸を紡ぎ出している写真があります。3. 製品化。宮坂製糸所の生糸を使い岡谷絹工房で製品化を進める。機織機の一部分の写真が載っています。養蚕。オール岡谷産シルク。シルク資産1。片倉の地で養蚕復活。約30年前に市内で養蚕が行われなくなりました。そこで10年前、養蚕を復活させようと三沢区民農園で試験的に養蚕を開始、試行錯誤をしながらの挑戦でした。草園、仮の産室を整備し、平成28年からは宮坂製糸所に繭を納品しています。そしてついにこの6月、新たな産室が完成し、養蚕が本格始動。中心になって活動している三沢区民農園の立ち上げに関わった山内博さんと、一般財団法人大日本産師会の新規就農支援制度を利用して養蚕を学んだ片倉仁さんのお二人に話を伺いました。三沢区で養蚕をという思い。三沢区には片倉健太郎の成果があり、過去に養蚕をやっていた家も多い。そういったシルク岡谷の財産を残したかったし、町の活性化のためでもあります。さまざまな協力を得て養蚕を復活。高林館長や地域おこし協力隊の橋口さんなど、いろいろな人にアドバイスをもらっています。養蚕の道具をいただいたり、地元の人に教えてもらったりもして、たくさんの方々の協力があって復活できました。蚕は繊細な生き物。天候や気温にも注意して、それこそ、赤子を育てるように育てています。一度、繭になる直前に一晩で病気になってしまったことがありましたが、汗水流して苦労してきたので、とても切なかったですね。新しい産室の完成と今後の展望。新産室には、蚕を育てやすい工夫を施しました。今年は、昨年の6倍となる春秋合わせて12万頭を飼育する予定。今後、草園を拡大し、担い手も増やして、より一層の増産を目指します。良い繭を作って喜んでもらえるようにしたいし、その繭を岡谷の売りになるようなものに活用してほしい。また、区民以外でも、見学や手伝いをしてもらえるようにできればと思っています。特に子供たちや若者には養蚕の魅力を知ってもらいたいですね。解説1。三沢区民農園。 平成20年発足、区内の遊休農地の活用や、子どもたちに農業の楽しさを伝える活動などを行う。解説2、大日本蚕糸会、蚕糸業の振興・助成を行うとともに、蚕、糸、絹に関する応用研究や実用化研究を行う一般財団法人。写真の説明。写真1、三沢区民農園の皆さんの写真が大きく掲載されています。前列右端が地域おこし協力隊の橋口智子さんですと説明されています。全員で15名写っています。男性7名、女性7名と橋口さんです。後ろには蚕が入った回転まぶしや装束が写っています。写真に、山内さんと片倉さんの写真です。山内さんは白いジャケットに眼鏡をかけ、幾分ふっくらとした方です。片倉さんは細面で黒の T シャツを着ています。写真3、蚕の様子を見ながら回転まぶしを吊るすと説明されている写真です。天井から9個のまぶしが吊り下げられている写真です。写真説明終わり。養蚕の流れ。地域おこし協力隊、橋口智子さん。2008年から東京農工大学で約10年間養蚕を学ぶ。昨年度より岡谷市の地域おこし協力隊員として活躍している。橋口さんの写真が載っています。細面で眼鏡をかけ、髪を後ろに束ね、笑顔で写っています。黒のトレーナーに白のベスト、左胸に赤いコサージュをつけています。解説と写真を同時に説明していきます。地域おこし協力隊、橋口が解説します。1、脱皮して大きくなる。蚕は4回の脱皮を繰り返します。春後の場合、蚕の赤ちゃんを産室で育て始めて約20日で繭を作り出します。良い繭ができる要件は、環境の良い産室と良い桑。蚕が身を乗り出して桑の葉っぱに乗っている写真があります。蚕の病気を防ぐため、常に周りは清潔にしています。2、除砂。桑の食べ残しや糞を取り除く作業が除砂です。産座、蚕を飼育している場所の上に網を敷いて、桑を置くと蚕が網目から上に登ってきます。網ごと蚕を移動させ掃除します。二人の男性が網の上に乗った蚕を持ち上げる除砂の作業をしている写真があります。3、上属。上は上という漢字、属は草冠に家族の属という漢字です。蚕に繭を作る兆候が現れたら、桑を取り除き蚕だけを集めます。縦置きにしたまぶしというマス目状の枠の下に蚕を置くと、登っていきマス目に入ります。上に登るという蚕の習性を利用する作業です。縦置きにしたまぶしが5列ほど写っています。4、栄剣。栄は営むという漢字、剣は眉という漢字です。回転まぶしは情報が重くなると回転し、蚕がなるべく均等に入るようになっています。マス目に入った蚕は口から糸を出し、繭を作ります。上属から7日から10日後くらいに、まぶしから繭を外して出荷します。枠の中に1頭ずつ入って糸を吐き出し、繭になる過程の写真があります。養蚕の流れと説明の写真。4枚の写真があります。1、桑の枝を運び込む。 桑を与えるのは一日二三回。三座の上に桑の葉を置いている写真があります。二、大工でもある片倉さんを中心に、区民農園の皆さんの協力を得て建てた産室は、消毒しやすい構造になっている。水の使用頻度も多いので、防水や水はけも考慮した。産室で数人の人が蚕の世話をしている写真があります。3. 上属は、区民農園の婦人部など大勢で手伝う。婦人部では、真綿や桑の実ジャムも作っている。ブルーシートの上に、たくさんの繭が広げられ、5人の女性が作業をしている写真があります。4. 一つ一つ手で確かめて出荷できない繭を取り除く。テーブルの上に乗ったたくさんの繭を数人の人で仕分けしている写真があります。写真説明終わり。養蚕をやってみたい人を募集しています。問い合わせ、事務局、電話 090-4968-0971。シルク資産2。新しいお蚕学習。シルク・岡谷次世代担い手育成プログラム。従来の市内小中学校でのお蚕学習に加え、昨年度スタートしたプログラムです。対象は小学4年生から大学生一般。若い世代などに養蚕、製糸、絹製品作りを体験してもらい、岡谷のシルク文化、養蚕などを担い、魅力を発信する人材を育てることを目的としています。昨年度に行った入門編では、蚕や製糸、絹の文化を学び、草木染めを体験しました。今年度は基礎編で、三沢区民農園での養蚕などを通して実践的に学ぶ予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止。来年度改めて開講する予定です。岡谷産子博物館、高林館長。写真説明。2枚の写真があります。写真1。高林館長が講義をしている写真。写真2。昨年度の次世代担い手育成プログラム、桑の葉で染色と説明があります。広い部屋で、黄色の布を染色したのでしょう。大勢の人が広げて見せてくれている写真です。写真説明終わり。
オール岡谷産シルク製糸。シルク資産3、宮坂製糸所。現在、国内の製糸工場は4つ。宮坂製糸所はその中で唯一、伝統的な手作業での装糸を行っている工場で、最新式の自動装糸機も使用して多種多様な生糸を生産しています。他にはないオリジナル生糸を開発。当社では新たに特徴的な生糸を開発、提案しています。世界一太い生糸、銀河シルクは空気を含み柔らかくシャリ感があります。また、節があり、独特の風合いのトルネードシルクは、従来の手法では、装飾困難な繭でも使えるので、原料繭を無駄なく利用することができます。共に手織りに向いているので、岡谷絹工房でも織ってもらっています。岡谷さんの繭への期待。かつて岡谷は製糸業で栄えましたが、今も製糸だけでなく、養蚕や織など、シルクに関する様々な技術、文化が残っています。大量生産は難しくても、そのような資産をみんなで残し、活用していくことが大切だと思っています。3枚の写真があります。岡谷産子博物館の前景写真と、微笑んでいる宮坂製糸所代表取締役、高橋浩一さんの写真です。他に、諏訪式装飾機で女性が手作業をしている写真、自動装飾機で繰り出しているたくさんの繭の写真があります。 写真下に三沢組農園の繭は諏訪式葬式や児童葬式で繰りますと説明書きがあります。写真説明終わります。製品化オール岡屋さんシルクシルク資産4岡屋絹工房宮坂製糸場の生糸を使った手織り手染めによる絹製品の開発と後継者育成の役割を担う岡屋絹工房、技術力、表現力には定評があります。歴史文化財で活動する工房、岡屋絹工房がある建物は、国登録有形文化財、近代化産業遺産に登録、認定されている旧山市林組製糸事務所、大正10年建築。歴史文化財の中で旗を並べて追っている工房は珍しく価値ある場所です。国内のファッションブランドも注目。この場所と織り手の技術力に惹かれて、ファッションブランドやデザイナーから制作依頼が来ています。また、染色の技術を伝えるため、毎年新規の研修生を受け入れ、後継者育成にも力を入れています。技術と場所を生かした商品化を目指して、この技術力を生かし、オール岡屋さんシルクの製品化にも携わっていきます。また、昨年、銀座長野のイベントで好評だったワークショップも、商品としてこの場所で実施していく予定です。3枚の写真があります。1、旧山市林組製糸事務所の前景写真。2、屋内に色とりどりのシルク製品が展示され、たくさんの女性客で賑わっている写真です。下に、大正期のモダンな建築の中で美しいシルク製品が映える。昨年はアトリエオープンデイを初めて開催と説明文が書かれています。3、シルクを織っている女性の手の写真です。下に、岡屋シルクに思いのある女性たちを中心に運営、後継者育成も行っていますと説明文が書かれています。写真説明終わります。新しいシルク文化を紡ぐ地域おこし協力隊佐々木千秋さんに岡屋シルクのブランディングについてお聞きしました。ブランディングとは商品を作って商標を取ったりロゴマークを作ったり広告を出したりということをブランディングだと思っている方が多いと思います。実はこれらはブランディングの手段の一つであって根本の目的とは少し違います。まずはそのブランドが提供する価値を見極めてその魅力をお客様の心に満足感が残るようなものとして伝えていくことを目的としていく必要があります。シルクの価値が見直されるとき、岡屋シルクの場合は、シルクをめぐる歴史、文化、教育、ものづくりといった岡屋の皆さんの誇りそのものが核となると思います。この核を大切にする気持ちを忘れずに、その魅力を今の時代に合った切り口で伝えていく。コロナ後の世界がどうなるかは誰にも予測がつきませんが、生きるために本当に大切なことや物の価値が改めて見直されるという気がしています。それは教育や体に良いもの、環境を考慮したものなどでしょう。天然繊維のシルクはまさにそこに当てはまります。三種博物館主導で行っているお蚕学習も他にはない試みだと思います。シルクを軸にした岡屋ならではの魅力。この一年、岡屋で学んだことを一つのブランドストーリーとして作っていくことが、今年の私の仕事です。その先にブランドの顔となる商品が生まれると思っています。手に取れるシルク製品だけではなく、シルクを軸に岡屋市の持つ様々な資産、自然、文化、食、ものづくり、を組み合わせることで 岡谷ならではの体験価値を提供できる滞在型プログラムも魅力的な商品になるのではと思っています。イラストの説明があります。大きな円の真ん中に独自の体験価値の提供と書かれています。その周りに小さな円が5個あります。時計回りにそれぞれシルク資産、食、文化、ものづくり、自然と書かれています。3人の笑顔の上半身の写真が載っています。岡谷産紙博物館館長高林千幸さん、地域おこし協力隊佐々木千秋さん、岡谷絹工房代表小山真知子さんの写真です。写真説明終わります。岡谷産紙博物館シルクファクト岡谷 SNS で情報発信、いいね、フォロー、シェア、3つのマークがあり、それぞれをお願いしますと書かれています。岡谷産紙博物館シルクファクト岡谷、シルクファクト岡谷の最新情報や岡谷さんシルクに関わるなるほど情報を発信しています。岡谷シルクのマークがあります。市と岡谷のシルクに関する取り組みやイベント、地域おこし協力隊の活動など幅広く情報発信しています。宮沢区民農園の養蚕情報もご覧いただけます。私たちが書いていますと書かれた下に3人の顔写真があります。グランド推進統括士官滝沢治、シルクファクトツイッター担当、グランド推進室主査諸住太郎、シルクファクトフェイスブック担当、地域おこし協力隊佐々木千秋、岡谷シルクフェイスブックインスタグラム、シルクファクトインスタグラム担当。他に2枚の写真があります。色とりどりの鮮やかなシルクの束が展示されている写真と、若い女性が手作業で装飾を体験している写真です。写真説明終わります。 SNS のアカウントは29ページの産紙博物館のページに QR コードが載っていますのでご利用ください。問い合わせ、ブランド推進室内線1930